はい、それでは西田修さんお願いいたします。今回の応募作品を通してのご感想からまずお願いいたします。
はい、
はい、
まずはこの名と案という、非常に抽象的なテーマに対して、
はい、
これだけの数の考えとその考えに対する表現が集まっていることが素晴らしいと思いました。
はい、
で、一般的には、その、名と案を、まあ、考えるにあたって、その、まあ、案の部分、まあ、闇の部分ですね。まあ、そこを考えて、それに対して光を閉ざす、灯すっていうような、まあ、提案が、まあ、多いかなというふうに思ったんですけれども、まあ、僕が結構気になった提案というのは、その、光の灯し方が、いわゆる物理的なライト、明るさというものではなく、それを、明るさの解釈を変えることによって、ちょっとひねりが効いた、まあ、そんな提案を、選んでいます。
はい、ではご感想は以上でいらっしゃいますかね。
はい、
はい、ありがとうございます。続きまして、それでは審査を通過した作品の番号と、それぞれの作品の好評をお願いします。
これ若い順がいいですか？
どういう、もしストーリーがございましたらどういう順番でも構いません。特にない
です。じゃあ、はい、若い順でいきます。
承知いたしました。はい。
はい。ナンバー18番。
はい、18番。
ものを作るということ。
はい。では、ご好評をお願いいたします。
はい。この作品は、その明るさというものを、未来に対する期待というふうに分けて考えていて、その作られ方が変わっていくことが、変わっていくこと自体が価値なんじゃないか、作られ方が変わっていくことが価値なんじゃないかというふうに、明るさというものをかなり積極的に、まあ、ポジティブに読み替えている部分に共感しました。
うん、はい。
で、この考えたシナリオを、まあ、一枚の手書きのドローイングで示しているんですけど、またこのドローイングが素晴らしい印象を、まあ、僕に与えて、まあ、このドローイングの中に描かれている、まあ小さな素材感であるとか、本当につけたり貼ったりしたような変わっていっている部位であるとか、まあ、それ自体が生活の変化によっていい意味で壊されたり、継ぎはぎされたりっていうことが一枚のドローイングを通して、想像させていくということが、まあ、今回の名と案のコンペの審査の中で非常に印象に残りました。
はい、ありがとうございます。それでは続いての番号ですね。
はい、続いてナンバー65。
はい、65。
都市拡大期の明暗。
はい、ではお願いいたします。
はい、まあ、これはその建築の、ビルディングタイプという意味では、まあ、構想化していくというものをテーマにしていて、高層化していく建物の中に、まあ、スラムのような、まあ、これインドネシアのジャカルタがベースになってるんですけど、
はい、
スラムのようなものが高層化していくときに、まあ、どのように、まあ、自然発生的なコミュニティと、まあ、建築の、まあ、物理的な構造や、それを か仕組みの中に取り込むやり方があるのかということを、スタディした作品になっています。
はい、
でこの、まあ、メイとアンというものはそのセラムというものを、まあ、街の中のアンの部分に置き換えてそれがこう放送化していくという、まあ、他のビルディングタイプと同じように都市化していくときに、まあ、明るさを持てる、まあ、明るさというのは高層化であったり、まあ、そのどこにこうコミュニティや相互扶助の関係が生まれるということを含めて明るさと呼んでるんですけど、なんかそれがこう街の中で、まあ、一つの、まあ、シンボルというか、立ち位置を獲得していく、まあ、その様子が非常に印象的な断面ダイヤであると、あと、まあ、ちょっとなかなか読むのに時間がかかる深い考察ポイントの、まあ、2つの超密度が濃い考察と、断面ダイアグラムは印象的にこう入ってくる部分で、まあ、両方から補完されているのが審査の中で非常に僕の中の印象に残りました。
ありがとうございます。それでは続いての番号
です、ね。今電話になりましたけど大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。はい。はい、では続いての番号が。
はい。69番。
はい。69。
はい。
はい、お願いいたします。検
定率分類化による明るい未来。
はい。
あ、これ同居人、素敵な同居人ではない。素敵な同居人
です。あ、右下の方ですね。はい。
右下がこれ大丈夫
ですか？え、かもしれないですね。はい。
っていうのが大丈夫ですね。
はい。では、この公表をお願いいたします。
はい。
はい。
まあ、この作品は、今までの明るさというものが住宅の中の広さであったり、暗さというのが住宅の中の狭さに起因してるんじゃないかという、まあ、ベースに立ちつつ、いやそんなこともないんじゃないかと、その狭いけどそれを補完するような明るい場所があったり、広いけど、まあ、その下がこうなんかちょっと人が集まってゴミゴミしてるような状況の、まあ、両方ができるんじゃないかということを、まあ、考えたときに、この住宅の屋根だけを残して、まあ、居住空間と呼んでるものを最小化させながら、共有できる、まあ、屋根の下の軒下みたいな場所がそのエリアと一体になって使われているという像に、描きかれている。ところが、その明るさと暗さ、もしくは明るさイコール、広さみたいなものを、まあ、ちょっとこう読み替えると、小さいけど広いとか、ちょっとした場所だけど明るいとかっていうことが、まあ、建築の、まあ、ビルディングタイプというか、まあ、建蔽率の半分ということを生かしたビルディングシステムによって出来上がっているのが大変創造的だなというふうに思って評価しました。
はい、はい、それでは続いてですね。はい、
110番、ナンバー110番。
110番、はい。
華やかな闇。
はい、それではお願いします。
この作品は明るさというものを、まあ、光と闇でいうと、通常光に当てはめるところを、闇こそが明るさを伴えるんじゃないかということに、まあロジックとしては入れ子みたいな構造になってるんですけど、
はい、
まあ、それが建築の表現として、その暗がりだけど匂いで明るさを感じるとか、触覚で明るさを感じるとかっていうのを、まあ、花を一つ 触媒に実現しているのが面白いなというふうに考えた作品です。で、スケッチの中には、まあ、黒い背景に色とりどりの花が映ってるんですけど、まあ、実際闇の中だと、そんな闇の中の花っていうのは、視覚的には見えてこない部分だと思うんですけど、逆に人間が花の匂いを感じると花があることを想像できるという、その目には見えていないけど想像力で補完するという、まあ、その部分に作品がいい意味で期待していることに、まあ、とても感銘を受けました、まあ、その作品の作り方や、まあ、作品の中での空間体験を、まあ、ぜひしてみたいなと思った作品です。
はい、ありがとうございます。続いての番号ですね。
131番。
はい、131
番、草原に浮かぶ村。
はい、お願いします。
この作品は草原というものの中に、まあ、緩やかに発生しているくぼみが、くぼみだけの時と水たまりになって、その水によって光が反射した状況というのが、まあ、両方こう移ろっていく中で、今まではその明と暗みたいなものが固定的なものとして作られている作品が多かったんですけど、この作品は明と暗というものさえも揺らいでいき、ある季節とかある時間によって現れたり、逆にサイズが変わったり、そこにこう落ちてくる光のこう反射具合によってぼやけたっていう、まあ、非常に多彩な現象を非常に丁寧なスケッチで描いていることに、まあ、共感し、またその考え方の発想を高く評価しました。
はい、はい、それでは次の番号ですかね。
何個ですか？
今ですね、5個です。
ちょっとから先はおまけです入れて、ナンバー、あ、いや、僕は10個ぐらい選んだんですけど、
はい、
その中からちょっと順番にこう話して、ナンバー、204番。
はい、204番。はい、
兄か。
はい、はい、ではお願いします。204。
建築の、まあ、表現は、
はい、
まあ、様々な手法があるんですけど、
うん、
この鶴アシコさんは漫画で表現していて、
うん、はい、
で、まあ、実際はその明と暗というものをその都市の体験の中に、まあ、見出したということは、まあ、建築の設計というよりは体験そのものが描かれた方がストレートに表現されるんじゃないかということが、その作品を通しての、まあ、この提案者の批評だと感じました。
はい、はい、
なかなか建築のリプレゼンテーションは まあ、図面であるとか模型であるとか、まあ、パースであるとかっていう、まあ、形骸的な、まあ、形式にとらわれがちなんですけど、まあ、今回のテーマに対して体験を漫画に落とし、まあ、それによってまあ伝えていくっていうこの、まあ、全体像が、まあ、非常にクリエイティブで、キルコスのコンペのギリギリをやってる感じが、キルコスっていうコンペが、
はい、
今なんて作っているか、建築の領域を、まあ、いい意味でこう広げているコンペだからこそ、
はい、
あの審査に乗っかってくるような、
はい、
そのギリギリアウトかもって思いながら出してるあたりだと思いました。
はい、
まあでも実際にやっぱりこう世の中を動かしていくのはこういうギリギリアウトなんですよ。
あ、そうなんですね。はい、
新しいものってギリギリアウトから生まれていくってい
う。
まあ、面白いなと共感しています。
はい。はい、それでは続いてはまだありますか？
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと一個オーソドックスなメイトは。262番。
はい、262番。はい。
はい。まあ、名案をさまざまな事象に置き直して描いている作品を、まあ、僕は結構選んだんですけど、
はい、
光と闇、まあ、もしくは空と大地、地面みたいな、まあ、地下と地上みたいな、まあ、それをこう、あの建築の提案として描いている作品が数多くある中で一番、興味を持ったのがこの262番です。
うんうん、
で、まあ、建築が上に立ち上がられているのか、はたまた地面から下に掘り下がっていっているのかっていうことが、まあ、分かりづらいというか、まあ、多分同時に起こっているんだと思うんですけど、
うん、
まあ、この絵の一枚の中に地上に、まあ、空に向かって現れていくものと地下に向かって降りていくものを同時に描くだけではなく、なんかその中をいい意味で入ってみたいと思わせるテイストで、なんかこうちょっとした居場所が描かれていたりとか、行為が描かれてるだけなんですけど、まあこういう作品いくつもあったんですけど、まあ、その中で、まあ、抽象度と具象度のバランスがとてもいいというふうに感じた作品です。
はい、では続いてですね。
132番。
はい。132番。はい。
この名案なのか、
うんうん、
未完成完成なのか、
はい、
新しい古いなのか、
はい、
作り中もしくは廃墟なのか、
はい、
一つのグラフィックがその二項対立のさまざまな形容詞を想起させるという意味で、
はい、
とても成功していると思った、
はい、
プレゼンションです。
はい、あの題名がプレゼンの紙に書いていない作品ですよね。
そうですそうです。
はい。
いや、あの、まああの。審査員に考えを伝えようとしているのか、
うん、
そもそも何も考えてないのかにしてはかなり細かく緻密に、
はい、
あの一つ一つの建物には用途というか役割というか、
うん、
まあ、ファサードの表現の違いとかが与えられているので、
はい、
この全体を一つの形 建築のデザインコードで整えようという意識ではなく、うん、ある自然発生的に起こっているかのようなグラフィックが描こうとしている先は何なのかということをちょっと期待してしまう作品です。
はい、はい、それでは続いて今8位ですね。はい、
続いて194番。
はい、194番。はい、
僕の私のクローゼットハウス。
はい、
まあ収納が表に出てきてくると、まあ今までは裏だったものが表に出るみたいな、うん、まあなんかそれって普通嫌がられそうだなって思うんですけど、
うん
うん、壁とクローゼットを一体にしてみるって書いてあるんですけど、
はい、
普通これ嫌がられるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
なんか意外にここに描かれている、まあ、パースやその、まあ、平面のちょっとした間取りを見ていくと、こう今まで裏だったものが表に出てくるという観点だけではない、新しい空間のつながり方や、まあ、情報が減らしていくとミニマルに空間ってなってくるんですけど、
うん、
逆に情報をたくさん入れていくことによって情報なのかインテリアのそもそもなのかが分かんないぐらいの混ざり方が、まあ、起こっていくんだとすると、なんか意外にそれってその人のカラーというかキャラクターがそこに現れるんで、
はい、
居心地いい場所にもなるのかなっていう、まあ、ちょっと発見があって、
うん、
選びました。でもなんかこれをなんか、はい、
うん、
まあバカバカしいと言ったら失礼だけどこんなくだらないとこんなこと思いついたのに、それを一生懸命丁寧にプレゼンテーションまで持ち上げたっていうことに、
はい、
ある可能性を感じました、ね、
なるほど、はい、
だってクローゼットの中身を表に出してみようって思っても普通こう建築の空間にまで持ち上げようって思わないと思うんですけど、
なるほど、はい、ありがとうございます。では続いてですね、
こんな中でいいんですか、こんな増やしちゃって、
はい、大丈夫です。あれ、次が最後でしょうか。
最後です。
あ、はい、
275番。
275番、はい、
望遠鏡の家。
なるほど、はい、お願いいたします。
明と暗を、まあ、暗がりと明るいっていう対比関係だけでなく、まあ、外が取り込まれていく、もしくは外に対して自然が伸びていく場所と全くそれと相反して暗さで輪郭内の分からなくなるような場所が同居しているという断面図がちょっと異様で、異様なんですけど、この家にちょっとだけ憧れる自分がいて、それは何なのかなって考えた時に、この家の闇はどこか守られてる闇みたいな感じなんですよね。ちょっと安全なというか守られてる場所から まあ、大きく外を取り込むっていう行為は、なんかこう、家の原型のシェルターのものを拡大解釈したような提案に見えて、
はい、
評価しました。
はい、ありがとうございます。はい、以上で10作品ですね。
1個選んじゃいました。いいですかね。
はい、ありがとうございます。それでは一番最後にですね、お聞きしたいのが、今回のテーマの明暗について日頃どのようにお考えかお願いいたします。
まあ、建築を作る上でも、まあ、都市空間を考えるんですけども、明暗というのは非常に共感できるというか、さまざまな人が同時に議論できるいいテーマかなというふうに思いました。
うん、
やっぱりこう、いいとこもあれば、なんとなく隠したい悪いところもあるっていうのは、どのビルディングタイプや、どの都市でもあって、でまたその都市の中、ビルディングタイプの中でも、時代によってこう変わるっていうのがすごいいいなと思うんですよね。今までは、なんとなく薄汚くて近寄りがたいって思っていた、もしくはここは自分が行くとこじゃないと思っているような場所が、ちょっとリノベーションしたり、ちょっと使い方が建築を通して変わると、
うん、
途端にいい場所になったりするっていうことが結構都市の中や建築の中で起こりやすくて、結構僕その案が明になる、まあ、マイナスがプラスに転じたり、明るいところがちょっと暗くなる、
うん
うん、なんか今まで開かれてたのがちょっと守られる場所になるみたいな、なんかそういう建築が、もしくは設計が、可能性があると思います
。はい、以上ですね。
はい、以上ですね。
はい、ありがとうございました。